オーディオバイブルジャパン4月15日です。リビングバイブルルカの福音書17章11節から37節です。お聞きください。
一行はエルサレムを目指して進み、途中サマリアとガリラヤの境を通りました。ある村に入ると10人の雷病人がずっと向こうの方から大声で、イエス様、どうぞお助けをと叫びました。イエスはそちらに目をやり、さあ祭司のところへ行き雷病が治ったことを見せてきなさいと言われました。その通り出かけていくと途中で雷病はきれいに治りました。その中の一人がイエスのところに引き返し足元にひれ伏して、ありがとうございます。おっしゃる通りすっかり良くなりました。神様に栄光がありますようにと言いました。実はこの人はユダヤ人から軽蔑されていたサマリア人でした。はて、10人全部を治したはずだが、他の9人はどうしたのか。神を賛美するために帰ってきたのがこの外国人だけとは。こうおっしゃってからイエスはその男に、さあ立ってお帰りなさい。あなたの信仰があなたを治したのですと言われました。ある日パリサイ人たちがイエスに尋ねました。神の国は一体いつ来るのですか？神の国は目に見える形では来ません。ここに来たとか、あそこに来たとか言えないのです。はっきり言いましょう。神の国はあなた方の中にあるのです。その後でイエスは神の国についてもう一度弟子たちにお話になりました。間もなく、一日でいいから一緒にいたいと願っても私はもうここにはいないという日が来ます。その時にはまた、イエス様は帰って来られた、ここにおられるぞとか、いやあそこだというふうに情報が乱れ飛ぶでしょう。そんな噂を信じたり、彼らの支流馬に乗って後を追いかけたりしてはいけません。私が帰ってくる時にははっきりわかるからです。ちょうど稲妻が空の端から端までひらめき渡るように一目瞭然なのです。しかしその前に私はひどい苦しみを受け、この国の人々全部からつまはずきにされなければなりません。私が帰ってくるとき人々はかつてのノアの時代のように神のことなどにはまるで無関心でしょう。ノアが箱舟に入り洪水が押し寄せ、何もかも滅ぼし尽くすまで人々は飲んだり食べたり結婚したりのいつもと変わらない生活をしていました。またロトの時代の人々とも比べることができるでしょう。当時も人々はいつもと同じように食べたり飲んだり売ったり買ったり植えたり建てたりの生活をしていましたが、ロトがソドムの町を抜け出した日に火と硫黄が天から雨あられと降り注ぎ、一人残らず滅ぼされてしまったのです。私が再び来る時も同じです。その瞬間まで、すべてがいつもの通りなのです。その日外出中の者は、荷物を取りに家へ戻ってはいけません。野良仕事をしている者も家に帰ってはいけません。ロトの妻がどんな目にあったか思い出しなさい。誰でも命にしがみつくものは失い、命を投げ出すものがかえって自分のものにできるのです。よく言っておきましょう。その夜二人の男が一つの部屋に寝ていると、一人は天に上げられ一人は残されます。家事をしている二人の婦人のうち、一人は天に上げられ一人は残されます。また畑で一緒に野良仕事をしている二人の男も同様です。主よ、どこでそんなことが起こるのですか？死体のあるところにハゲタカも集まるのです。
神様の国っていうのはどこにあるのかなというふうなことを考えると思うんですね。教会学校の子供たちなどはよくそういう発想をします。しかしこの神の国っていうのは日本とかアメリカとかそういう国とは違います。ここにも神の国は目に見える形では来ません。ここにあるとかそこにあるとかじゃないんだよっていうんですね。じゃあ一体どこにあるのということになりますが、この神の国の住所は実はあなたの中なんですね。私の中です。イエス様を信じる者たちのところに神様は来てくださり、王となってくださり、そこが神の国に、神のご支配のあるところになるんですね。神様、私の心に来てください。イエス様、私の心に入ってください。そう願うときに、実は神の国は私たちが死んでから入るというだけではなくて、今信じた瞬間から、私たちの心に神の国が入ってきてくださるんですね。そうした素晴らしいことを私たちは味わいながらこの地上で生きていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。
このオーディオバイブルジャパンはアメリカのデイリーオーディオバイブルの協力により、メッセージ小暮達也、ディレクターティム・ジョンソンでお送りしました。